防衛省陸上幕僚監部中央指揮所状況監視班。大型のモニター群には浅野川流域の濁流、金沢駅東口の冠水、そして各部隊の無線通話ログが並んでいた。警報の断続音の中で状況監視班のオペレーターたちは端末に次々と入力を走らせていた。その中央、防衛班長佐藤陸将補が報告書類を片手に首を上げる。金沢駅周辺第14普通科連隊川島一佐からの現地報告。人民軍の指揮系統はすでに崩壊。武装集団の戦力も散発的。現在戦術目標の終了とともに音楽堂地下に取り残された民間人の救助支援へ転身中とのことです。参謀幕僚の一人が補足した。特殊作戦軍の黒木軍長も現場指揮下にある部隊の一部を南側へスライド。戦線は実質的に収束と見て差し支えありません。佐藤がうなずいた。その時、通信士の一人が振り返った。官邸より直通回線入ります。オペレーターが切り替えた回線の先、壁の大型モニターに官邸地下の危機対策室が映し出され、桜井官房長官が正面を見据えていた。
防衛省陸爆聞こえるか。こちら官邸災害対策本部。もはや軍事状況よりも金沢市民の安全確保が優先される局面に入ったと判断するわ。救助支援のため必要な部隊を即時動員せよ。政府は今命を守ることに全力を尽くす。
一泊の静寂。佐藤は小さくうなずいた。了解。第14普通科連隊および現地展開中の部隊へ指令を下ろします。画面が切れた後、彼は部下たちに短く命じた。川島一佐の現地判断、正式に認可。災対法第83条に基づき、災害派遣任務への移行を即時実施。記録は後追いでいい。責任は俺が持つ。情報幕僚が端末を叩き、即座に指令伝文の入力にかかる。佐藤は端末越しに金沢の航空映像を見ながら、唇の端を一瞬だけきつく結んだ。これが戦後というやつか。兵隊が人を撃つ手を止めて、人を運ぶ手に変える。俺たちはここまで来た。官邸地下の情報対策室。モニターには金沢駅周辺の航空偵察映像と災害対策本部からの情報が同時に流れていた。金沢駅の堤防決壊、駅周辺の浸水進行、もてなしドーム北側の冠水、状況は悪化の一途をたどっていた。
救出部隊を即時展開させます。自衛隊だけでは足りないわ。警察と消防の責任も示さなければならない。
桜井官房長官が静かに言った。決断は一瞬だった。即座に上杉情報官が手元のタブレットに指を滑らせる。警察庁の指揮回線が確立され、次の瞬間には公安特化の道明理事官が接続先に表示された。
道明、現地はどうだ。
浸水進行中。現場機動隊は駅東口周辺の治安維持を継続中。音楽堂地下に駅からの避難民数百人が取り残されています。
救出に入れ。自衛隊は軍事対応で手一杯だ。ここは警察と消防が連携してやる局面だ。
了解。すぐに公安特化主導で現場救出作戦に入ります。
通信が切れた。県警本部。道明が無言で片倉の肩に手を置いた。県警警備部公安課出身、そして現特攻班長。金沢入りして以来、同盟の右腕として作戦全体を実質的に差配してきた。
丸徳から現場に伝達だ。音楽堂地下に避難民が取り残されている。対象数百、今すぐ救出に入る。
同盟の言葉に片倉は一度だけうなずき、無言のまま無線に手を伸ばす。その表情に迷いはなかった。
機動隊第一班は音楽堂正面から近い。第二班は外周の水位と安全ルートを確保。救助は消防隊と連携。搬送は一部自衛隊に預ける。周囲の隊員たちが迷うことなく動き始めた。誰一人、片倉の判断に疑義を挟む者はいなかった。現場指揮は、俺が取る。EOL と同時に片倉はヘッドセットを外し、指揮卓の椅子から立ち上がった。道明が彼の背に声をかける。頼んだぞ、片倉。お前にしか任せられん。片倉は振り返らないまま低く答えた。背筋を伸ばしたその背中には長年公安現場で修羅場をくぐった者の気迫がにじんでいた。金沢駅東口指導を走行中の機動隊車両内、暴風雨がフロントガラスを横殴りに叩きつけていた。車内の空調は切られて久しく、窓の内側には曇りが生じている。運転席を含め誰一人として口を開こうとしない。バックミラーにはもてなしドームの崩れた骨格と沈みかけた駅東口広場が映っていた。
機動隊第一班は音楽堂正面から近い。第二班は外周の水位と安全ルートを確保。救助は消防隊と連携。搬送は一部自衛隊に預ける。
言葉が終わるのを待たずに車内の空気が固まった。はあ？助手席の機動隊班長が一拍遅れて振り返った。眉を潜め疑念を隠さなかった。
撤収命令が出てたはずだ。この車両だって民間人搬送が目的だったろ。
その言葉を遮るように後部座席から久美子が身を乗り出す。
お願いです、引き返してください。
班長が驚いたように彼女を見た。
音楽堂に残っている人たちは私たちと同じです。あの人たちが置いてかれる理由なんてどこにもない。
一瞬の沈黙。隣で森が静かに補った。
そこには高齢の人もベビーカーの母親もいるはずよ。この洪水の中あそこに取り残されたら手遅れになるわ。
言葉は熱を帯びていたが感情に溺れすぎてはいない。冷静さの中に誇りと責任が混じっていた。助手席の班長は短く息を吐いた。そしてフロントガラス越しに崩れかけた駅ビルの外壁を見つめた。無線機を取り声を張る。
反転だ。目的地音楽堂地下避難所に変更。展開準備開始。
タイヤが濡れたアスファルトを巻き上げ、水しぶきがルーフを叩く。ブレーキとハンドルが一斉に旋回し車列は反転した。雨のベールの向こう、暗く沈みかけた駅前広場へ再び戻っていく。県立音楽堂地下避難エリア。停電によって暗闇に包まれた空間。スマートフォンのかすかな光だけが頼りだった。
もう電波入らん。
若い女性が不安げにスマホを掲げ誰かが叫ぶ。
どこかに出口ないんですか？誰か来て。
子供の泣き声が響き、係員が必死に声を張り上げていた。
落ち着いてください。ここは安全です。外と連絡は。
その声もすでにかすれていた。足元の水位は膝下に迫り、壁からは濁流がじわじわと染み出していた。浮き始めたゴミ、異臭、崩れた天井の破片、混乱の淵にある400人。機動隊車両が音楽堂前で停車した。泥水がタイヤの半ばまで達していた。
着いたぞ、ここで降りる。
班長が声を上げると後部ドアが開き、久美子と森が濁流の中に飛び出した。
こっちです。中の構造ある程度把握してます。
久美子は自分のスマホに保存していた音楽堂の構造図を取り出し、森と共に非常階段へ向かう。階段はすでに浸水が始まっており、森が一歩踏み出した瞬間、
うわ、
コンクリの破片に足を取られ体を大きく傾ける。久美子がとっさに腕をつかみ、なんとか踏みとどまらせた。その時、後方からヘルメット姿の消防隊員が駆け寄る。
警察ですか？こちら消防第6救助隊、地下の水位あと30センチで限界です。
久美子が振り返り深くうなずく。
わかりました、すぐ中の状況を確認して搬送体制を整えます。機動隊は二手に分かれろ。一班は地下の避難民誘導、もう一班は外周ルートの確保と自衛隊との連携だ。
即座に班長は指示を出した。久美子は民間人としてその状況判断力と情報提供の正確さで間接的に現場対応を支えていた。地上、音楽堂南側広場。豪雨が音楽堂南側広場を容赦なく叩きつけていた。広場の一角には警察、消防、自衛隊が混在しながらも秩序だった動きを見せている。濁った水が足首のあたりまで迫る中、自衛隊のゴムボートが次々と準備され、建物の柱にロープがくくりつけられていた。
こちら第14普通科連隊副連隊長の川島一佐。
川島一佐は防水ケースに入った作戦地図を確認しながら通信装置に指をかけた。戦闘の最前線はもはや制圧済み。プリマコフ狙撃以降、人民軍の動きは明らかに鈍っていた。
もはや総統戦、ここから先はどれだけ早く日常に戻せるかだ。
彼は無線を開いた。
同盟切り時間からの要請を受け、音楽堂前へ援護部隊を派遣中。再逮捕第83条に基づき臨時の災害派遣任務とする。第3小隊の一部が現場に到達済み、搬送支援の準備に入る。
無駄な言葉はなかった。上空には自衛隊の UH-60JA ヘリコプターがホバリングし、そのサーチライトが暴風雨の中で建物の周辺を照らし出していた。地上では県警公安特科と消防隊員、そして自衛隊の陸曹たちが連携を取り合いながら音楽堂内部から避難民を搬出するルートを構築していた。
高齢者が多くストレッチャー搬送が必要です。
招待指揮官が川島へ叫ぶ。
了解、警察消防との連携を最優先にしろ。民間人の救助が最優先だ。
川島はそう返しながら視線を音楽堂の入り口に向けた。そこでは機動隊と公安特科の隊員たちが次々と民間人を誘導しており、顔には疲労と緊張の色が濃く浮かんでいた。水位はなおも上昇していた。雨は止まない。もはや現場の時間は分単位ではなく秒単位で削られつつあった。
いかがでしたでしょうか。ご意見やご感想があればポッドキャストのレビューや X からお寄せください。皆様の声は非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。そしてここからは少しだけ制作者闇と船 F からのお知らせです。実は今全く別ジャンルになるんですけれども、48歳から家を建てるおじさんという新しいシリーズを準備しています。まあタイトルの通り、まさに自分の家をどうするかという話なんですけれども、まだ何にも形にはなってはおりません。それでもいずれちゃんと始めるつもりですので、その時にはまたご案内させてください。ではまた次回のこの線でお会いしましょう。ごきげんよう。